Flappers Radio.
はい、週末いかがお過ごしでございましょうか。豊かフラッパーこと吉田豊がお送りするポッドキャストプログラム、フラッパーズレイディオ。今週はですね、若干喋り方がまどろっこしいと思うんですけど、奥歯が欠けまして、なんとですね、奥歯の内側、歯に表と裏というものがあるならば裏側がなんとパキッと欠けましてですね、それがもろに私のタンにですね、舌でございます、引っかかるわけですよ。でこれを避けようとするとですね、舌をなかなか動かさないようにして喋ろうとするというなんか動きになるっぽくて、結構喋るのがねまどろっこしい。喋ってる方がまどろっこしいんですから、聞いてる方はもっとまどろっこしいような気がするんですけれども、まあちょっとの間ね我慢していただくというような感じ。街中で音楽かかってて、でなんか気がつくと頭の中でずっとそれがループするようなことってありません？今だったらキャリーパミュパミュさんの忍者リバンバンとかさ、よくフレーズを繰り返すようなやつってなりやすいんですけど、ね、頭の中でさ同じフレーズがずっと回ってるとかさ、ずっと鳴ってんだよなっていう。であれってね、僕はずっとその心のどこかで気に入ってるからそうなるのかと思ってたの。ただどうやら違うらしいのね。そういうことじゃなくて、特にそう好きじゃなくても何でも、何かに、精神的なものも含めて引っかかるもの、当たるものがあれば頭の中ですぐループするようになるんだって。でちゃんとその現象の名前ってのもあって、イヤーワームって言うんですよ。知らなかったでしょ、知らなかったでしょって決めつけてますけど、僕は知らなかったんですよ。イヤーワームだって。イヤーは当然耳がイヤーね。でワームっていうのはですね、毛虫さんのことなんですけれど、イヤーワーム、まあ、頭の中に住み着いちゃってるぞみたいな、やつで、でまあ大げさに言うとですね、まあ病気とまでは言わないまでも、そういったものに類する現象の一つということになっていて、それでですね、まあほら好きで頭の中でねフレーズが回ってる人たちにとっては構わないんですけれども、いや別に気に入ってるわけでも何でもないんだからさって思ってる人もいるわけで、そういう人にとってはその頭の中のねあるスペースを使って、そいつがそのずっとワンワン回ってるっていうのは嫌なこと、は迷惑なことなわけですよ。で、それをね解決する方法っていうのがあるんだって、いくつか、まあ、それはあるでしょうわな。で本当かよっていうようなね、まあ、ものもあるんだけどさ、その中で一番呆れたのは、他の頭の中で回るものを作るって、他の好きな曲を聴きまくって、でそいつが頭の中で回るようにするっていう解決方法と、これが大真面目に紹介されてましてね、ネット上で、こんなの真顔で言われたってどうリアクション取ればいいんだっていうね気になりましたけれどもね、すごいじゃないですか。言ってみれば毒を持って毒を制すみたいな、そんな解決方法でいいのかしらっていうね、そういう気もするんですけれどもね。あとはなんかね、それを頭の中で回ってるそれをね追い出すためのなんかあるものを聞いたり見たりすると、でそのお手伝いをしましょうっていうサイトがあったりするのよ。でその名もイヤーワーム .com というですね、これは多分フラッシュを使ってるサイトだと思うんですよ。僕スマホでしか見てないんで、フラッシュがですね iPhone のサファリはサポートされていないので、サイトを完璧な形で見てないんですけども、 多分ね、そういったものを聞いたり見たりさせてくれるサイトがあるんですよ。イヤーワーム .com とか。これはですね、興味があったら誰か調べてっていうかアクセスして、結果どうだったのかっていうのをですね、ぜひ教えていただきたい。ちなみにイヤーワームっていうの綴りはですね、 E-A-R-W-U-R-M、 これでイヤーワームで .com ね。そうするとね、あの毛虫さん、可愛い毛虫さんの絵も描いてあったりしました。でイヤーワームを探すことができたりする。サーチイヤーワーム。それから、サジェストイヤーワームっていう、これは多分、イヤーワーム、ごめんね、話戻っちゃって。イヤーワームになる原因の一つに、その曲が、のタイトルが例えばなんだかよくわからない。なんだかよくわからないんだけれど、頭の中にずっと鳴ってるみたいな、いうのもあって、だから一つの解決方法としては、そう鳴ってる 何かっていうのが何の曲なのかっていうのが分かるというのが一つの解決方法なんですよ。このサジェストイヤーワームっていうコンテンツは、どうもあなたの頭の中で鳴っている曲はもしかしたらこの曲じゃありませんかみたいなことをですね、教えてくれるコンテンツのようなんですよ。でそういうことをやることによってイヤーワームを退治しようと、まあいうことらしいです。まあぶっちゃけちゃえばどうでもいいですね。もうね、まあ、僕はあんま自分で嫌いなものが頭での中で回ったことないんで、まあ関係ないんですけど、まあもしね世の中にそれほど気に入ってるものじゃないんだけれども頭の中でぐるぐる回っちゃってね、なかなか頭から離れないんだという方がいらしたら、そのイヤーワームドットコムというのはぜひですね一度お試し。いかがでしょうかね。まとまってんだかまとまってないんだか分かりませんけれども、でまあね、どうでもいい解決策っていうことでいくと、もう一つありまして、それは先週私ポッドキャストの終わりの方でですね、私の iMac に、CD ロムが、スロットイン方式の CD ロムが挿入できないよ、挿入できなくなっちゃったっていう話をして、で誰か解決方法を知ってたら教えてくださいと呼びかけました。しかし私は呼びかけて誰かが答えてくれるほどですね、世の中はそれほど甘くなくて、この件に関して一通もメールはいただけなかったというですね、これが弱小ポッドキャスト の悲しさなんでありますけれども、いいんですよメールくれたってそんなに恨み節並べることないんですけれどもね。でまあまあ教えてもらえるだろうとは私も思っていなかったさね、思っていなかったから自分でググって調べましたよ。でね、調べたらアップルのねサイトに誘導されまして、でそこにまたとんでもない解決方法が書いてありました。その解決方法とは、力任せに押し込む。ね。びっくりだ。嘘だと思うでしょ。いやいや、本当にトラブルシューティングのところにそう書いてある。CD ロムや DVD ディスクがスロットイン挿入できなくなったら、解決方法の一つとして、力任せに押し込んでみる。これ本当です。ね、そういうのがあって、でそれを読んだ私は半信半疑でですね押してみたんですけど入らなかったんですよ、ね、まあそれで呼びかけにつながったんで実はその時点で知ってたんですけれども、それでですねその時入らなかった、相当な力で押してもうディスク曲がっちゃうぞと思ったんでやめたんですよ。でですね、一昨日でしたかね、一昨日ちょっと酔っ払って帰ってきましてほんで押し込むのに疲れて途中まで入った状態の CD ロムを、まあ、目に入ったんでしょうね。そんで酔っ払っていた私はですね、これをまた押し込んでみようと思ったわけですよ。あ、 朝の午前4時ぐらいですかね。バカですね。午前4時に何やってんだって気になりますけれども、午前4時にディスコをね、突然私が押し始めまして、それでもやっぱり、ね、もうディスク曲がりそうで、やっぱりダメかなと思いかけたところで、ギギギって音がして入ってったんですよ、ディスクが。と思って、入っちゃうんだと思ってね。でイジェクトボタンを押すと普通に出てくるわけ。はぁっていう、そういう世界でしょ。本当にね、解決しました。力ずくで押し込んで入ります。だからもしね、スロットイン方式のね、ディスクドライブをお持ちの方はですね、 CD ロムやら DVD ディスクやらブルーレイディスクもそうですけど、もしなんか突っかかって入らないなっていうことがあったら、まず第一に力任せに押し込んでみてください。そしたらもしかしたらそこで解決するかもしれないです。ほんとびっくりしたから、解決しましたね。ほんと世の中にはね、嘘みたいな、マジかよっていう、まあそんな話もございまして、でまあ午前4時になんでそんなことをすることになったのかっていう、まあまた大前提があるわけですよ。で私が電車を乗り越すということではですね、一部の人間にはもうあまりにも有名な、ね、もうもはや癖なんじゃないかとね、電車乗り過ごして歩いて帰ってくるのが、これはもうこいつの癖だろうというレベルのですね、乗り越し方をねしてきました。で最長は、西武、秩父線に向かう、秩父線じゃないの、秩父線って反応の先か、西武池袋線のね、もう池袋から遥か彼方の武士という仏の子と書いて武士ですね、ここにですね午前1時に運ばれまして距離にして17キロ弱をですね一晩かけて、歩いて帰ってきたというこの最長記録があるわけですけど、この種のトラブルにはですね、慣れっこの私もこの度初めてのトラブルに、まあ、巻き込まれたというか、トラブルの種まいたというか、で終電に乗りましてですね、でまあもううとうとしてるわけですよ、酔っ払ってるし、大概ね寝てて、ほんでパッとどっかで気がついたわけですよ。でお客さんがゾロゾロ降りてるわけで、その時の車内アナウンスがまたタイミングの悪いことに、乗り越しにはご注意くださいっていう、アナウンスだったんですよ。でやっべ乗り越したと思ったわけですね、私は。で電車をそのゾロゾロの後ろについて慌てて、降ります降りますって人かき分けて降りた。見たことない駅なんですよ。うわまた見たことないとこ来たと思って、ただね今までですね、私も稲荷山公園とかですね、武士とかですね、その駅としてもかなり寂しいところに乗り越したことはあるんですが、その駅やたら綺麗なんですよ。どこかな、いやいや、うち秋津なんですけど、秋津乗り越して駅としてそれなりの規模というとですね、あと所沢と小手差しぐらいしか思い浮かばないんですよ。で小手差しは駅としてはその駅舎でかいんだけど、もう終電ですから人いないわけよ。でも人それなりにいるわけ。分からんな。でどこ駅か見たいんだけど、そういう時に限ってそのなんたら駅って書いてあるその看板が見当たらないわけ。見当たらない、しょうがねえなと思って、もう降りちゃったし、 俺乗ってたの終電だからもう電車待ってても来ないわけよ。だからじゃあしょうがないって言って駅を出まして、さすがに入り口には書いてあるだろうと思ってふいって振り返ったら、そこには石神井公園って書いてあったんですね。おいおい、俺まだ帰るのに半分ぐらいしか来てねえじゃねえかってところで降りちゃったの。乗り越したんじゃないですよ。あ、何これ、乗り越して越してないんだよ、乗り足らず乗り不足なんと帰り道半分のところで電車降りちゃったっていう、呆然としましたよね。また午前1時ですよ。でね、時間的にもその午前1時15分っていうと終電が秋津に着くのが大体1時10分から1時20分の間なんですよ。ってことは1時10分を過ぎてたから、あ、行けねと思ったんでしょうね、時計も見たから。1時15分に石神井公園に着いたってことはですね、あの池袋の出発が遅れたってことなんですね。あの西武池袋線は JR だとか有楽町線だとか、なんかいろいろ乗り入れてるじゃないですか。でこれのね、終電連絡が悪くて終電の出発を待っていたって可能性があるわけですよね。ところが俺乗ったらすぐ寝ちゃうから、そんな事情は知らないで時計を見たわけですよ。で1時15分、やべえもう暑すぎたと思って降りたら、何のことはない、出発が遅れて全然足りねえっていうね、うわーと思って。だけどタクシーなんか乗りたくないわけですよ。でましてやその金曜の夜ですから、もう土曜日ですからね、翌日会社があるわけじゃないし、まあいいやと思って歩いて帰ろうと思ったわけです。また寄せばいいの。で距離をね、距離だけが怖かったの。だから一つの目安として距離がもし20キロあったら諦めよう、タクシーに乗ろうと思ったの。そこまでは許容範囲かよって話もあるんですけどね。まあ1時だからね。で武士が17キロでだいたい4時間ぐらいあったんですよ、平和ってね。そうだよな、だ1時だから、まあ、その日の出には帰りたいなと、お家に着きたいな。だからまあ20キロとは言わず、その武士ぐらいの距離のレベル、17キロぐらいだったら歩いて帰ろうって決めて、またマップファンさんのお世話になってですね、調べたわけですよ。そしたら 12.6 とか7とかそれぐらいの距離が表示されまして、ほんでね、日頃からどっか歩いとくっていうのはもう結構便利で、あの築地の会社からね、池袋駅までも私歩くわけですよ。あれがね10キロ半ぐらいあるのよね、だいたい2時間なんです。10キロ半イコール2時間っていうのがもう頭の中にあるんで、12キロって言われたら、あ、2時間半弱かなっていう計算ができまして、したらほら午前4時前には家に着くってことじゃんと思って、じゃあまあ地図起動してあとはバッテリーをね、予備のバッテリー差しっぱにしておけば、まあ電池切れにならずに帰れるわということになって、自分の中でね歩いて帰りましたよ。そしたらね、タイムが2時間21分で、おドンピシャじゃんと思って、わあやっぱね、日頃自分のやることの時間ってね、測っとくといいぜっていう、時間が結構読めるというね、変なところで危機管理能力を発揮してですね、私帰る時間をこのほぼ予定通り予測してその通り帰ってきたと。でその結果午前4時に酔っ払ってですね、CD の DVD を iMac にガーッと力任せに押し込み、このスロットインも解決したという、ね、こういうのを日本では災い転じて福となすって、違いますねまあいっか。そういうわけで、まあこの週末はまあいっかっていうですね、人生を堪能した私ゆうたかフラッパーがお送りしましたフラッパーズレディオは、また来週の、お運びということになります。お相手 手は吉田豊さんでした。ではまた来週お耳にかかりましょう。フラッパーズレディオ、また来週です。さよなら。